意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。テリオさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、第52回の配信で陰陽五行と春についてお話しいただいたんですけれども、
はい、
今回暑くなってきたこの時期に今度は陰陽五行と夏についてお話しいただこうと思います。
はい、
ではテリオさん、改めて陰陽五行について教えていただけますか？
はい、そんなにすごく詳しくて専門家ではないのであれなんですけど、私がなんかね、こんな喋っちゃっていいのかなっていうのもあるんですけど、一応ですね、はい、昔以前秋を習ったことがあるので、陰陽五行の秋を習ったことがあるので、
はい、
まあ、その流れですよね。その流れで今最終の夏に来てる感じですよね。
あ、最終になるんですね。
あ、多分秋から始まり冬春夏と多分来てるので、
はいはい、あの冬はご紹介したかったんですよ。ちょっと
飛んでるんですね。
時期が外れてしまったので。
じゃあ、とラストまだ冬があれなんですね。
そうですね。
オッケーオッケーオッケーです。
はい、また冬はちょっと先ですけれども、ご紹介いただこうと思います。
はい。その秋を勉強したことがあるので、
はい。
その流れでちょっと今回は夏ですね。勉強してませんけども、詳しくは。
はい。
その流れで、陰陽五行の陰陽というのは、万物、いろんなものを、すべてを陰と陽に分けられていて、
はい、
その五行というのは、木火土金水じゃないですけど、木と火と土と金と水の5つの要素に分類します。
はい。
はい。これが陰陽五行で、よく、漢方、私は漢方の先生というか、から、習ったんですけど、はい、この陰陽五行ってよく占いとか、四柱推命とかにも、深く関わってるみたいで、
うんうんうん、
そちらでもこういうなんか陰陽五行を使われるみたいです。はい。それで夏はですね、5月5日が立夏、十二四節気って聞いたことありますかね？
あ、はいはい、あります。
1年を24個に分けて細かく、
はい、
分かれてるってやつの、その夏っていうのは5月5日の立夏から大暑、なんか大きい暑いって書いて8月6日らしいんですけど、うん、
はい、
そこまでが夏という風にくくられるらしいんですけど、
うんうん、
その中でこう夏、この夏は五行では火になるんですね。火に属していて、
もうまさしくそんな感じですよね。
そうですよね、はい、暑いですから、
はい。
それで五臓、臓器の五臓では心、心臓の心ですよね。
ああ、はい。
に属しているんですよ。
はい、はい。
で、この心というのは、なんか心臓だけではなくて、
はい、
小腸とか、もう心臓と小腸と両方言われているらしいです。
へー。
そしてですね、夏は火だけではなくて、もう一つ土、その次の土も夏なんですよ。
はい、
土って土用の日とか、うん、うなぎ食べる、ね、土用の日っていう土の、
うんうん。
そちらも土も火と土と両方あって、その土の方は脾臓とか胃、
はい、
なので消化器系ですね、
うーん、
が弱りやすい。
うんうんうん、
ので気をつけましょうというのが五行で、陰陽五行でわかるんですよ。
じゃあこれ結構気をつけないといけないところが多いですね、うん、夏は、
うんうん、そうですね、夏多いですよね。2つあるので五行の中に、
はいはい、心臓もだし小腸もだし、うん、消化器系もちょっとこういたわってあげないとですね、
うんうん、そうなんですよ、そうなんですよ、
うんうんうん、
そしてその
はい、
そういう、この、小腸とか、心臓とか、そういう、まあ、消化器系もそうですけど、
はい、
そういうのが、まあ、低下していくと、まあ、低下しやすいので、
はい、
そうすると、まあ、どんな症状が現れやすいかといったら、
はい、
まあ、動悸とか息切れとか不整脈とか不安感とかのぼせるとか、
はい、
汗をかきやすいとか、
はいはい、
まあ夏ならではな感じですよね。
そうですね。そうですね。でも不整脈もなんだって思いました
ね。やっぱ心臓だからでしょうね。あとは消化器系の方で言うと、やっぱ食欲不振とか消化不良とか胃下垂とか、
はいはい、
あとはむくみやすいとか、うん、気力がないとか体がだるいとか、
はいはい、
っていうのも出やすいですね。そういえば私この今のむくみやすいで思い出したんですけど、
はい、
私むくみやすくて、もともとまあジンが弱いので、
はい、
あのむくみやすいんですけど、そういえば沖縄に来て、あのよくクーラーがやっぱりすごいんですよね。お店に行くとガンガンにクーラーで、
ああすごい冷えてるんですね。
そうなんですよ。でよくカフェとかそのショッピングモールで、家だと暑いのでパソコンとかするのなんなので、
はい、
あのよくショッピングモールの中のカフェでパソコン持って行ってたんですけど、ショッピングモール歩いてると足がつるんですよ。
その館内が冷えすぎてですか？
そう。
ああ。
で何回か昼間に戻ったことありますもんね。って言ってちょっとなんか恥ずかしいじゃないですか、一人でね、ショッピングモールの中でしゃがみ込むのも。
はいはい。
なので頑張って駐車場まで行って行ったっていうのをやって、まあ、血の循環があれでしょうね多分。でちょうどそういえばそのあのこれを習った漢方の先生が秋だったんですけど、はい、ちょうどその足をつってた時期の後にたまたま見つけて、はい、こういうのが勉強あるよって、もともと好きでちょっとあの飲用語行とかやっぱり食事とか好きだしお給食出したりしてるので、
はい、
いろんなものとか勉強してたんで、し全く知らないわけではなかったんですけど、ちょうどその漢方のそういう秋のこの飲用語行を使ったものをやりますよというのを見て、
うん、
で勉強させてもらって、
はい、
でその今は漢方の先生から漢方を買ってるんですよ。
ああ、おっしゃってましたよね。
そうなんですよ。処方してもらって、はい、おかげさまで足つるのなくなりました。
あ、よかったです。
はい。
じゃあ寒いクーラーの中にいても、
はい。
大丈夫になったと。
はい。むくみも取れ。
はい、まあ、
取れてはないでしょうけど、普通になりですね。
はい、はい。むくみにくくなった。
です。むくみにくくなった。普通の人並みになったってことでしょうね多分。そうなんですよ。
体質が改善されたってことですよね。
そうなんですよ。なので弱いところを補うんでしょうね多分、
うん
うんうん、私は血のなんかなんだろう、ま、循環が悪いというか、おけつって言ってね、汚い血って書いてドロドロになりやすいので、やっぱり、
はいはい、
そういうところを補ってくれる漢方を多分処方してくれてるので、そういう意味でも多分良くなったんだろうなって思うんですよ、そういえば。
よかったです。
この時期でした。そういえば運動不足っていうのもあると思うんですけど、いろいろが。
そうですね、運動はもう確実に血の流れが良くなりますからね。
そうですよ、そうですよね。それがそうですよ。うん、本当に。そう、今思い出しました。そういう、やっぱりちょっと、そこが弱くなるというかね、夏は。
はい、はい。そうですよね。あと、冷たいものをよく食べるようになるので。
うん。
やっぱり消化器系弱りますよね。
そうですよね。そりゃそうですよね、本当に。ただでさえ、やっぱりね。この夏でそうだからこそ、
はい、
消化器系が弱るんですね。
ねえ、そうですよね。
うん、
じゃあね、本当に漢方薬も良さそうですけど、まあ、普段、
うん、そうですね、
気をつけられるといえば食べ物ですかね。
そうなんです、
うん、
食べ物はですね、やっぱね、夏にはトマトなどの赤いものがいいらしいです。赤とか、あとは苦味、ゴーヤなどの苦味のあるものが良くて、
はい、
あとはですね、汗のかきすぎを抑えるには酸味も大切なんですって。
はいはいはい。酢の物とか。
そうです、そうそう、そうでしょうね、
うん、
本当に、
うんうん。
なるほどね、ですよね、やっぱり。
そうですね。
で、具体的な食材はですね、
はい。
セロリ、アスパラ、レタス、オクラ、キュウリ、冬瓜、スイカ、ミョウガ、ラッキョウ、まあ、ヘチマとか、
うん。
まあ、まさに夏の食べ物です。
ねえ、でも冬瓜とか美味しいですよね。
美味しいですよね。冬瓜、畑でもよく作ってたんですけど、大きいし、
はい、
簡単なんですよね。大きいの。
そうなんですね。うん、結構いい具合にできるんですか、
うん、そうなんですよ。いい具合に大きくなるので、最近そういえば作ってないですけど、母がまだ愛知で一緒に畑やってた時は、母も冬瓜好きだったので、
うん、
大きい冬瓜がこう、かぼちゃのように張っていくんですよね、冬瓜って。なので、あんな方にもあったんだとか、あ、こっちにもあるね、みたいな。うん。感じで、ちょっとコロコロ転がしてあげないとすぐ下が黒くなっちゃったりとかしたりするので、雨とかでね。
あ、そうなんですね。
うん。
あ、いいな。
そうですね。冬瓜、いいですよね。
いいですね。
夏って感じ。
はいはい。ね、不思議な名前ですけどね。
うん。ね、冬のね、ウリって書きますよね。
そうですね。
ね。
ちょっとそこはわからないですけど。
あれなんですよね。多分、なんだっけ？保存食？
ああ。
だったじゃないかな？確か。
冬まで持つってことですか？
うんうんうんうん。
ああ。
大きいので。
はいはい。
食べがいもあるし。
はい。
簡単にできるし、うん。そう。土がそんなに良くなくても大きくなるので。
おお。
だからかも。知らないですね。保存食。いや、勝手に言ってるかもしれないですけどね、私。
気になった方は調べてみてください。
はいはい、ぜひ。
でも土が悪くてもできるってたくましいですね。
そうですね。うちの畑はだってそんなにやっぱりね、全然やっぱり素人なので、なので全然そんな土をこうね、やってあげられないので、痩せてるんですけど、うちの畑でできるってことは相当強いだろうなって思います。
いいですね。育ててみるのもいいかもしれない。
うんうん、ね、本当にいいですね。
いくつか食べ物ご紹介いただいたので、ちょっと工夫しながら取っていきたいですね。
うん、本当ですね。夏を乗り切って。
はい、
うん。
そうですね。ぜひね、今おっしゃった。季節の食材、取り入れていただいて、
うん、
あとはもう日頃から、この自分の体と対話するっていうのが大切ですね。
そうですね。食べたいもの、本当に体が食べたいものですよね。
うんうん、そうですね。あとは、ちょっとした不調を見逃さない。
うん。うんうんうんうん。
はい。
本当に、そう思います。
気をつけていただいて、楽しい夏を過ごしていきましょう。
うん、そうです、ね。本当に。そう思います。
はい。
そういえば、私、この間、まだ、
はい。
一週間経ってないんですけど、事故にあったんですよ。事故、車を後ろからゴンとぶつけられたんですよ。びっくり仰天。
大丈夫でしたか？
はい。
はい。
体は大丈夫だったんですけど、はいはい、その日、すごい日だったんですよ、はい。すごい日っていうか、今年ヘビ年じゃないですか。
ああ、そうですね。
ヘビ年で、ヘビの月っていうのが、5月がヘビの月なんらしくて。
そんなのがあるんですね。
そうなんですよ。で、ヘビの日が、5月は24日と12日かなんかだったかな。2日って5月、ヘビの日が。
はい。
で、ヘビの時間っていうのが、その日は10時だったんですね。で、その日に、ヘビが全部続くので、そうやって12年に2日しかない。全部ヘビが。なので、そのヘビに関連する、神社に行ったりとか、
はい、
そういうところに行くといいよっていうふうなことを言ってて、私は弁財天様が好きなので、弁財天様とか、そこいつも行くところにご挨拶に行こうと思ったんですよ、その時間に。
はい、
で行こうと思ったんですけど、そこの駐車場、大きい駐車場なんですけど、駐車場がいっぱいで、
はい、
入れないなと思って、 この辺近くに有料駐車場あったかなと思いながら、どうしようかなって考えてたら、後ろからゴーンと来たんですよ。
おー。向こうは、
向こうは、
そうですよね。まあ、ぶつかろうと思ってぶつかってきたわけではないとは思いますけど。
そうなんですよ。居眠り運転。
ええー、
朝から。
そうだったんですね。
そうなんですよ。で、ゴーンと来て、
はい、
で、キャッって言って一人で、私ね、一人で乗ってたんですけど、ガーンって言って、キャッって言って一人で叫んで。
いや、びっくりしますよね。
びっくりして、その衝撃よりも、衝撃、まあ、その、もうとにかくびっくりして、で、バックミラー見たら、でも後ろの K の車だったんですけど、その方も後ろに止まったので、
はい、
で、私も止めて、あ、もう本当になんかでも、聞いてた、なんか音楽っていうか YouTube か何かも、すごいもう急に早口で喋り出しちゃって。
おー、うん、こういうことですか？
バグってると思って。とりあえず携帯止めて、
はい。
で、どう、あ、びっくりしたと思ったら、すぐあのドアのところに、後ろのそのぶつかった方が、一人で乗ってたんですけど、30歳ぐらいかな、若そうな方で、
はいはい、
すいません、本当にすいませんって言って、お時間忙しいのに、本当にすいませんって言って、こう、平謝りで、言ってて、いや、あ、大丈夫ですって言って、大丈夫ですか、大丈夫でしたかって言ったら、大丈夫ですって言って、本当にすいません、僕なんか、急いでて、って言って、なんか、急いで帰らなきゃいけなかったんですけど、今仕事終わりで、疲れて寝てたんですよね、って言って、すいませんっていう感じで、すごいテンパってた。ですよね。テンパってるし、眠そうだし。
大変だ。
そう。とりあえず、でも、私もどうしていいか分かんないが、とりあえず警察呼びますねって言って、で、とりあえず私が警察呼んで、はい、で、まあ警察が来てくれる間に、なんか、今日ってすごい日なんですよって。で、この日の説明をして、
はい、
それで今日ここに参拝に来たら、こんなことになりましたみたいな感じで、
うんうんうん、
私はなんかそんなね、まあ、笑ってるって言ってなんかすごいなって自分でも本当にすごいと思いますって言って、うん、本当にすいません、そうなんですね、そんな日だったんですね今日みたいな感じで言ってて、
うんうん、
でなんかすごい急いでるって言ってたので、いや電話されましたって先方の方に電話されましたって言ったら、いやまだしてないですって言うから、いや電話してくださいって私も友達約束してたから、こっちに来てもらうように電話するんで電話してくださいねって言って、
はい。
電話してもらってるうちに来たんですよね、警察の方が。
あ、
で、まあまあいろんな処理とか、まあ私初めてだったんですよ、事故したのが。
いや、なかなかないですよね。
ね。本当になくて、で、まあ警察の方も事情聴取も終わり、
はい。
はい、帰って、行って、でなんか多分私これ帰れると思うので、この車別に後ろちょっとへこんでるけど、うん、別に全然走れそうなので帰りますって言って、とりあえず家に帰ってから、まあそれこそ、ね、どうするかはまた向こうの方の保険会社の方から電話あると思うのでって、警察の方とかも言ってたので、あ、わかりましたみたいな感じで、
はい、
帰ろうと思ったんですよ、
うんうん、
そしたらまあ私も車乗ります。相手も車乗ります。動きましたら、変な音がして、私の車がね、いやちょっとこれ帰れないなと思って、10分は車でかかるので、
はいはい、
いやちょっとこれ帰れないなと思って、またちょっと進んだんだけど、止まったんですよ。私がね、はい、すぐまた脇道で止まったら、その方行っちゃったんですよ。
うん、
多分私が止まったのはもちろんわかってるけど、行っちゃって、あれ行っちゃったと思って、
あれ
私止まったよと思って、ですぐ携帯の電話番号だけ教えてもらってるので、はい、電話したけど、まあ、出られなくって、で、あらまたこれ困っちゃったな、私一人ぼっちで車動かないしと思って、レッカー呼んで、レッカーというか、はい、保険ですよね、自分の保険の方に電話してどうしましょうって言ったら、じゃあレッカー呼びましょうってなって、レッカーとか。いろいろ手配しているうちに、友達も来てくれたんですけど、
はい。
その、友達とか、友達も言ってたんですけど、なんか、全然私腹が立たなかったんですよ。
うん、うん、うん。
怖いもないし、なんだろう、どうしようっていう、これってどうしたらいいのみたいな感じも全くなく、なんか、 そんなに なんていうの、平常心っていうか、なんでこんな日にぶつかったんだろうみたいな。
うんうんうん、
そうなんですよね。私もね。で、友達にもそうやって言われたんですよ。
はい。
なんか、すごい余裕だよねって。
ああ。
なんでそんなに余裕、あ、後から言われたんですけど、なんかすごい余裕があって、やっぱりなんか、違うよねって。なんかその、レッカーとか保険屋さんとかも、なんか段取りが悪いのか、なんかいろんなところに電話しなくちゃいけなくて、
うんうん、
私がね。そしたらその友達怒ってたんですよ、結構。これってもう被害者の立場になったらもうどうだよね、みたいな感じですごいなんか言ってて。
はい。
で、言ってたんですけど、私はまあなんか別にそう、まあ、そんなことも思わず、じゃあ次こっちに電話して、じゃあ次こっちに電話して、みたいな。淡々とこうね、やってたんですよね。
うんうん、
で、結局、レッカーで持ってってもらった後に、友達に、なんか、自分の方が腹が立って、カリカリして、すごい言ってたのに自分で気づいて、
うん
うん、なんで当事者じゃないのに自分がね、なんでこんなに怒ってるんだろうっていうのに、自分で気づいて、
はい、
なんか、もう言うのやめたんだよねって言われたんです。言われたんですよ。その時に、あ、そうなんだ、みたいな、
うんうんうん。
そんなつもりはなかったんですけど、なんかそういうふうに、なんだろう。あんなに捉えれたし、
うんうん、
結局、はい、あの、保険入ってなくて、相手方がね。
え？
多分、私自腹なんですよ。
そうなんですか？
うん。
あ、じゃあその相手方の携帯電話しか聞かなかったわけですね。
そうなんですよ。
保険会社の方の電話番号とかは聞かなかった。
そうですね。その時にその方も電話してないし、私も電話してないんですよ。相手がいた時には自分の保険屋さんにも電話してないので、全然電話するって頭も全然なくて、私も、
はいはいはい。
で、まあ、住所とかは教えてもらってないですけど、結局はわかるんですよね、でも。
あの、
わかるんだけど、
はい、
でもどうしようもないんですよ、これ。
うん、
みたいな、
うんうん。
なんかそれこそ裁判とかね、その、何か、あの、入ってもらわないと、裁判所とか、そういう方に入ってもらわないといけないからって言って、まあそこまで、まあそれの方がお金かかりますよね、みたいな。で、電話してもやっぱ出ないし、私も電話、その後一回電話したけど、折り返し電話くださいって言ったんだけど、まあもちろん電話もなく、そのうちの方の保険の方も電話してくれてるんですけど、やっぱ電話出ないみたいな。
あらー。
で、そうなんですよ。なので多分もう連絡取れないだろうなっていう感じなんですけど、
はい。
そっか、みたいな感じ。まあ、しょうがないよね、というか、そこになんだろう。なんか、別に腹は立たないんですよね。
それはどうして腹が立たないんでしょう。
仕組みを知ってるからかな、やっぱり、
うんうんうん。
私が腹を立てたところで、その相手の彼に何かできるわけじゃない。
うんうん、
って思、わかってるというか、その相手、が何かそういうことをして、なんていうのかな、相手、まあ、いいが応報なので、必ず何か彼っていうか、その人にも結果で何か、ね、そのうち違う形で、あの、来るだろうなっていう、まあ、いつかはわからないし、違う形、もちろん違う形だろうし、でも私がそこに、なんだろう、彼をジャッジする権利がないというか、
うんうんうん、
相手に何かやり返すじゃないけど、それをしたところで本当に彼にやり返していることにはならないっていうのを知ってるからかも。だから外側の何か起きたことで私が不快になるっていうのが私にとって良くない。
はいはいはい。
なのですっごいムカつくとか、もう絶対捕まえてやるじゃないですけど、
うんうん、
で住所教えてもらってせめて家まで行ってやるとか、
うんうん、
何かね、こうそういうこうエネルギーを出したところで別に何の得にもならないですよね、
うんうんうん、
なので本当にやっぱりなんか問われてる気がするんですよね。こんなことがあってもあなたは自分の生き方とかあり方 ちゃんとしてますかみたいな。
うーん、
すごい何か神様に試されてる気が、本当に怒らないとか、本当にざわざわしないとか、本当に許すことができますかみたいな。やっぱり居眠りしてぶつけてるので、
はい、
しょうがないことを、ね、わざとぶつけてるわけじゃないし、
うんうん、
だからしょうがない、ね、わざとじゃないから、もちろん仕方がない。好きでぶつけ、ね、彼もぶつかってきてるわけじゃないので、罪を憎んで人を憎まずじゃないですけど、
はいはい、
そんな感じですよね。まあ、しょうがないよねって、すごい彼もね、まあ、もちろんびっくりしてたし、テンパってたし、うん、どうしようどうしようどうしようみたいな感じだったんですけど、
うん、
まあ、ね、お金も、今のところ5万って言われてるんですよ。うん、修理代がね、自分、私がその保険を使って、うん、5万ぐらいは多分、富田さんに自己負担していただかなきゃいけないと思いますって保険会社から言われてて、わかりました。5万なら、5万ならなんとかできます。ほ、うん、っときます。みたいな、
うんうんうん、
感じで言って、そうなんです。そういうなんか今回は、なんだろう、考えさせられる、
うん、
ね、なんか、こんな大切な日に、こういうことがあるって、何かあるんじゃないかとか、うんうん、自分の中でね、
はい、
いろんな捉え方ができると思うんですけど、
はい、
ちょっと様子見て、それこそ、ね、体はすごい多分びっくりして萎縮したんですけど、なのでちょっと首とか痛いなと思って、知り合いの、整体のところに行ったんですよ、2日後に。
はいはい、
やってもらったら治ったんですよね。
でも結構衝撃があったってことですね。
そうなんですよね。なんかでも全然あれですし、保険屋さんに行ったら、ちゃんと病院に行って、整骨院に行って、ちゃんと骨のレントゲンを取ってからじゃないと、保険はそういうの、相手がどうのこうに相手に出してもらうとか、
うん、
そういうのはできないですよって言われて、だからもし本当にね、あれだったらちゃんと病院行ってくださいね。
うん、
リミットも2週間ですって。事故が起きてから2週間以内にちゃんと病院に行かないと、ただの整体からでは出ないですからねって言われて、
うーん、
いや私そこまでして別にムチ打ちになってるわけじゃないから、
はいはい、
2週間様子は見ますけどと思って、わかりました、ありがとうございますって言って、
うーん、
まあ行くつもりももちろんない
ん
ですけど、体はなんかびっくりしたよねっていう、その声かけはしようと思って
はい
るんですけど、うんうん、そんな出来事があったんですよ。
へー、いやびっくりですね。
本当に
そうなんですね。でも本当に捉え方ですね。
ね、本当にね、
うん、
大難が小難に済んだのかもしれないし、
うんうん、
ね、これぐらいで本当にね、
確かに
お互いに、
うん。うんうん、
それで本当に良かったなって、
はい、
思ってるので、
いや本当です、無事で良かったです。
ピンピンしてます。レッカーで運ばれる時にうちのアクアが行ってらっしゃいって言ってテーブルだから痛かったよねって、行ってらっしゃいって言って、
まあ、修理代もそんなに高くなく、
ね、そうなんですよ、
良かったですね。
うん、保険入っててよかったと思って。
ああ、そうですね。本当大事ですね。
ね、本当大事です。助けられました。
このお話を聞いて、こう、気づきとか、感じることがある方もいらっしゃるかもしれません。はい。何かの気づきになるといいなと思います。
ね、感想欲しいです。
そうですね。
ね。
はい。ありがとうございます。ですので、この番組ではメッセージやご感想ご質問をお待ちしておりますので、エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。